口舞がお送りしています。イエ
ーイ、よろしくお願いします。始まりました副音声、はい、今日のご意見番は、はい、坪井のりおさんです。
よろしくお願いします。
そして私若狭圭一です、はい、4人で賑やかに頑張りましょう。
頑張りましょう。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあね、お便りもいっぱいいただきましたから、今日はね、ええ、あの何ですって、この CS クライマックスシリーズ、はい、ええ、これに向けてどうやったらいいかっていうのがテーマらしいんでね、それに対してのまた皆さん方お便りもどんどんいただきたいですね。
はい、はい、ファックス番号は 052-712-4245 052-712-4245 番です。お間違いのないようにお願いいたします。
はい、もう早速いただいておりました。こちらプーチン陳謝するという方からいただいておりますけれども、ボリューム上げて坪井さんと SKE とのやり取りをまた聞かせていただきますよというお便りをいただいております。は
い、
それからこちらの周山修子さんは、坪井さん2度目の副音声に最初は今季1回しかないとブツブツ言った回がありましたですね結局今シーズン3回やれることになりました。
そうなんです、
ありがとうございます。
今月もう1回あるんですよね。
あ、そうなんですよ。高柳さんは去年ね、はい、やらせていただいたんですよ。
去年ぶりです。ちょっと緊張してます。
はい、あら、まあそうですか。あ、緊張といえばこちらのお便りはですね、ただのハゲさんからいただいておりますけども、コンサート会場として来た名古屋ドームと副音声で来た名古屋ドームとどちらが気合が入りますでしょうか。この方は両日ともアリーナ席で SKE コールを絶叫しておりましたという方ですよ。
ありがとうございます、
は
い、
うん。どうですか、どちらがやっぱり。
そうですね、やっぱ自分たちでステージに立ってる時はこうパフォーマンスをする側なので、うん、すごく緊張するんですけど、はい、こっちはこう楽しませていただく側というか、
楽しませて、はいはい、
だから、うん、あ、まあ、今回副音声では皆さんを楽しませつつ、はい、私はやっぱり野球自体も楽しんでいけたらいいなと。
そういえば井端選手の不安でしたけど、はい、ちょっと井端さん最近、
そうなんですよ、はい、井端選手は右足首の状態もあまり良くないということで、はい、現在は2軍なんですよね。
あら、まあ、
そうなんですよ、残念ですね。
ドアラさんも調子良くないし、
ドアラも骨折してますから。
ドアラね、買ってきましたよ僕今日。
あ、これ
ドアラのあの怪我
グッズ、そんなのあるんですか。
はい、これね、ドラゴンズも年々商売根性がたくましくなってきましたね。
はいはいはい、なんかこれドアラね、ドアラ今どんな調子なんですか。
ドアラは今、はい、バク転禁止です、う
ん、あらまあ、
感知するまで
禁止で、
これ僕初めて見ました。これ申し訳ありませんってドアラが謝ってますよ。これ
今坪井さんはタオルを広げて、はいはいはい、ドアラが真ん中にいて、うん、中指を骨折した状態で、
はい、
吹き出しでちゃんとセリフが申し訳ありません、はい、左手中指
骨折
中バク転ドクターストップ
かわいそう。
これ T シャツと2枚、はい、1枚とこれ、はい、
坪井さん、
は
いはい、副音声で紹介するんだったら、はい、ナイロン袋からまず出しておきましょう
この辺がリアル感
からね、
リアル感、
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 リアル感、リアル感、リアル感ですね。
これいろいろありましたですからね。
タオルが1260円で、はいはい、T シャツが2500円、
はい、
なかなかしかし
お値打ちですね。
いい商売しますね。
いい商売、
もプラスにすると、
うん、そうですね、はい、そうですね、
大切
ですね。
これはしかし見上げたもんだと思いますけどもね、
うん、その時しかできない
しかし ね、
そうですね。
まいちゃん初めてなんですって。
はい、私初めてなんですよ。すごく緊張してます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
野球はどうなんですか。
野球は、はい、お父さんが大好きで、弟も やってはないんですけど、はい、見るのがすごい好きで、
はい、
毎回結構応援してクソとかも結構なんか部屋から聞こえてくるんですけど
まずドラゴンズがダメなシーンからクローズアップしましたね。
クソいとこですよね。
いや、真剣に応援してるってことです。
そういうことですね、
は
い、マイちゃんね。
ガマゴリラさんはね、あのマイさんはですね、 SKE のグラビアクイーンだと思ってます、は
い、嬉しいです、ありがとうございます。
嬉しいね、
それは。はい、クイーン、
いやいやいや、はい、いっぱいいるんですけど、はい、その方はね、そう言っていただけるのは嬉しいです。
グラビア部門ってあるんですか、 SKU48 に。グラビアで結構頑張る人たちっていう、
最近はそういうお仕事もさせていただける場が広がって、うん、SK はもともとあんまり水着とかなかったんですけど、うん、そういうちょっと露出もできるメンバーが
見ましたよ、僕は、
はい、どんどん、え、本当ですか。
あなたは本当に油断も隙もないですね。
そうですか。
研究練習といった方がいいのか。
研究したんですよ、私は。
坪井さん、
は
いはい、今日舞さんと会うのが初めてで、
はいはい、
先にまず水着姿を目に焼き付けておいて、はい、
だからもう僕はもうこう透けて見えるぐらいです
。おーって感じ。
ちょっと坪井さん、
はい、高まっちゃった
の。あのね、何色ですか？
あのね、花柄だったり。
答えちゃった
。あの時は。
あの時は花柄でした。よくご存知ですね。
見てます。
ということですね。
はい、
お二人に、はい、改めてですけれども、坪井さんは副音声中にところどころでエッチなことをやっていますので、
はい、よく存じております。
そんな噂が SK の中に広がっている。
はい、マイちゃんすごいね、それ噂聞いてきた。
はい、はい、聞いてきました。
あ、そうですか、
はい、
対策は練ってますか？
あ、特に受け入れていこうと思ってます。
はい、おー、いいじゃないですか。それは
受け入れ体制で東京っぽいですよ。
ありがとうございます。はい、これからどんどんまた安心していけると思いますけどもね。はい、はい、
そんなことを言っているうちに、
おや、
今おそらく竹内家で、
うん、クソこのシーンですよ。さっきお父さんの声が今響いてきました。空耳のようにして入ってまいりました。
そうですね、
はい、いやしかしね、この試合も一勝してほしいですし、マサにもまた一勝ね、
そうなんですよ、あげ
たいですよ。
48歳ですからね、山本マサさん。
はい、
今、ね、大ベテランです。
だからこちらのお便りはですね、はい、ハツさんという方から YMM48 山本マサ、
そうか、
YMM 48歳48。
ああ、
そういうことですよね。そういうお便りをいただいておりますから。
いいですね、このハツさんのお便りは、はい、そこだけをクローズアップするわけですね。
はい、そういうことです。
YMM48 山本マサですよという、
ということなんですね。でもしかし、あの今の、あの SKE の皆さん方のお父さん世代のようなね、
そうですね、
人がこうやって現役で頑張ってるぞということですよ。
まいちゃんが8月31日に20歳になったばかり、
はい、そう
です。あ、おめでとうございます。
大人になりました。
はい、
ちゅりちゃんはですね、現在21歳。
はい、そうなんですよ。
だからやっぱりお二人のご両親ぐらいが48歳とか9歳とか、
はい、ドンピシャぐらいですね。
そうですよね、はい、
だから山本マサ頑張ってるっていうことですよ。
そうですよね、
すごい、考えられないですね。
記録をどんどんね、伸ばしてほしいためにも今日1勝してほしいですし、
はい、
あの広島とのゲーム差をなんとか縮めてほしいですよ。
縮めてほしいですね。
ね
え、クライマックスシリーズ行ってほしいですね、やっぱりね。
行ってほしいと思いますよ。はい、さあ、というわけでございます。あ、そういえばですね、こちら、はい、舞ちゃん大好きさんからいただいておりますが、先日舞ちゃんを含めて SKE メンバーでチアドラ体験したそうですが、はい、実際やってみてどうだったでしょうか。普通のステージのダンスとは違うんでしょうかということ。
そうですね、はい、なんかすごいビシビシって揃えるところがいっぱいあって、はい、SKE の曲も結構ダイナミックな感じなんですけど、うん、それとはまた違ったなんか厳しい感じで、はい、先生にたくさん指導していただいて、
はい、
本当に緊張しました。
へ
ー、あのステージとは全然違って。
そうですか、ね、ねえ、でもそんなたくさん指導いらないような気がしますよ ね、
うすよね。
もうパッパッとこんだけですよと言えばパッパッといけそうな気がするんですけど、うん、
いや、ここのちゃんと揃えてって言って、はい、ちゃんとやってくれて、
はい
はい、本当にあのめっちゃ野球場の走るんですよ、うん、時間が短いから、
はい、
あれが一番疲れましたね私踊ることより。
あ、そうかそうか。
あのチアドラの皆さんって笑顔でものすごくダンスしてるんですけども、ものすごい勢いで走ってくるんですよね。で、あの我々インタビュールームっていうのが一塁側ダックアウトの横にあるんですけど、そこにチアドラの皆さんが踊り終わった後にこうバババババと走ってくるんですよ。そうすると
そんなあなた
本当に
そんなあったね。
はい、これを我々このドア越しに聞くんですよ。
はい、はい、
これがまたなかなかこう
なかなかなんなんですかね。
なかなか頑張ってらっしゃるんだなと改めて思う。
そんなおっさんの断末魔みたいなことはないでしょ、それは。
そうですか、
ね、え、あの呼吸を聞こえると
そういうことなんですよ。
いうことです
か
ね、
荒々しいんですよ、その。
なるほど。
でもすごい笑顔で、はい、その荒々しさを見せないんです。
はい、
はい、すごいかっこよかったですね。
プロですね。
プロでした。
ユニフォームとか作ってもらってますよ。
そうなんですよ。そしろに48って番号で、はい、背番号で、うん、ちょっとピンクと紺色をモチーフにして、うん、作っていただきました。
あ、
一人ずつね、名前も入
って、そう、名前も後ろにちゃんとマイって入ってるんですよ、
うん、ドアラの尻尾つけてるんですよ、
あと耳もつけました。
あら、かわいいじゃないですか。
超かわいかった、
ね、
かわいらしいです ね、 ね、
それは 見なかったですか。
それ、あの担当が違うとね、いろいろこう、
そうなんですよ、
ラジオやってたりとか、
いろいろ、そうなんですよ、
ね、
かったな、
いや、それ、いろんなことでこうね、関わっていらっしゃる、先のハツさんからもね、多忙を極める高柳さん、はい、野球観戦は今年初じゃないでしょうか、うん、気がつけば借金17の、うん、泥沼ドラゴンズ、やっぱり高柳さんが始球式を務めないシーズンは低迷するんではないでしょうかねという、確か去年はそんな風だったですよね、はい、はい、
そうですね、うん、今年なかなかやっぱ見る時間というか、うん、来たかったんですけどずっと、うん、なかなか来れなくて、うん、ここ最近だとやっぱりコンサートだったりとかでしか来れなくて、うん、やっぱここでは野球を見たいなって改めて今日思いました。
そうか、そうか、名古屋ドームという場所ではね、う
ん
う
ん、まあ、ライブを今度やらせていただくことが決まったので、はい、すごく楽しみなんですけど、うん、それまでの間にもちゃんとここのここでやっライブをするんだぞっていうのを知るためにも、うん、野球はそれまでにもたくさん見たいなと、ね、だからそのためにもやっぱりクライマックスいってほしいなと。
そうなんですよ、なんとか
可能性はありますでしょう。
あります、あります、
逃げる差でしょ、
はい、
言ってみれば、
え、ね、これ今中コーチが出て、
ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。
野球場へようこそ。
今日は高柳あかねと
竹内舞で お送りしています。イエーイ、
応援もしてますよ、
応援もして
ます よ、 すよ、 ますよ、ね、それはそうですよ。
だいたいね、この音声は縁起がいいということで、
はいはい、
あのやれば勝つというのを今勝率がいいんです。で、前回僕がやった時は負けましたが、
はい、
こちらの方子猫のなっちゃんは放送中は勝ってた。
なるほど、
これで放送が終わって9時になったらもう負けてしまったということなんです、
あんまり意味ある情報ではないですけどね。
むっちゃんなんかも月1でやってほしいですよというようなね、そんなようなことでガンガン、はい、いいメンバーをちゃんとね、
はい、
前高柳ちゃんの時は勝ちましたでしたっけ。
勝ちました、最後の最後に点が入って勝ちました。
でこういうメンバーでやるんですよ。
そうですね、勝ち運のあるメンバーでやるという、はいはい、いいことですよそれは、
ねね、というようなことで、あのね、さっきあの、うん、まえちゃんのお誕生日の話出ました
が、はい
はい、
8月の31日20歳、
はい、
え、そしたらこちらは誰ですか。ドラ息子さんから子猫のなっちゃんから若狭さん、
はい、
あのお誕生日おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。あ、
おめでとうございます。
私ですね、9月1日で、
1日違いじゃないですか。まえ
ちゃんと1日違いなんですよ、
はい、本当だ、
はい、合同誕生日会でもすればよかったですね。
そうですね、一緒に
合わんと思うわ、なんか全然合わんと思うよ合同誕生日。
まえちゃんは8月31日はどんな感じで過ごしたんですか。
私はあの大阪で握手会がありまして、
はい、そうなんだ。
もう一日中ファンの方からおめでとうって言ってくださったり、うこうレーンがあるんですけど、はい、あのお誕生日の歌を2回も歌ってもらいました。
あら、
ファンの方から。
すごいですね、
すごい幸せな誕生日。
どこ行っても人気はすごいですね、
うん、大阪だろうが名古屋だろうが、
はいはい、
10月の26日には、うん、SKU48 単独ライブが神戸であって、
はい、すごい、
12月6日には横浜である。
横浜です。
いやすごいですね。20歳、もう大人の仲間入りですね。
はい、
20歳になって何かこうしてみたいなとか、はい、大人になったらこういうことしてみたいなっていうマイマイの誓いはありますか。
誓いは、ちゃんと税金とかの勉強をする。
ええ納税の義務が、
そうか、
そう
か、
すごい
な、
すごいですよ
税金。
なんかお家帰ったポストに、
はい、
あのいろいろ入ってるじゃないですか、20歳になると、はい、あ、何これ何これみたいな感じになっちゃったので、ちょっとここは本当に大人にならなきゃいけないなって思いました。
そういうことね、
はい、本気で
立派なもんですね。
そういう答えを期待してましたですか。それ、
いや、私はね、そういう答えを、はい、期待しておりましたよ。
そうですから、まあよろしいんですけどもね。神風タクシーさんですけどもね、
はい、
SKE の皆さんはまだ若いので全国のさまざまな食べ物があることを知らないと思います。そこで年長の者の務めとして教えてあげましょう。松葉区という魚のお寿司、これがまた美味しいんではないでしょうかね、いうことですよ。マグロの寿司はマグロ寿司、
はい、
はい、 松葉くは何でしょうかね。
3回の表ヤクルトの攻撃2対1ヤクルト1点リードです。
中継始まりましたですね。
2番手の武藤5球目を投げました、はい、ボール3ボール2ストライクです。どうぞその方続けてください。
タイの寿司がタイ寿司また続いて
こっちてた
はいはい、はい、これ食べたことないですね。これ
ないです。
ないですか。
魚の名前ですか。
松葉くっていう魚がね
3ボール2ストライクですドジンバックを手にしております。バッターボックスは山田。山田の寿司は山田寿司、織田の寿司は織田寿司です。
あ、あった。
そうですね。武藤の寿司は武藤寿司でございます。
で、マクバックの寿司は
3ボール2ストライクからなかなか投げませんね武藤
投げたいから困ってますね
武藤投げませんね武藤大丈夫ですか。
じゃあ、まあ、続き、
はい、時々ね、はい、退場方法今日はお前ちゃんは特に何もしてないということでしたが、はいはい、坪井のおじいちゃんがなんか変なこと言いますのでそういう時にはさらっと流しておいていただけると、はい、あと野球に集中。あ、また竹内家で。あ、そう、そう、そう、そう、
ちょっと
2点も入ってしまいました。
あらま
あ、あらまあ、ね、4対1、
いやこれからこれから、
う
ん、
そうですね、
はい、
3回表ですからまだ、うん、
まだ3回の表です
か、はいはい、だからね今日のテーマに戻りましょうか。どうしたら CS に出られるかというクライマックス。
そうですね、
はい、こちらの方はどなたでしょう。カッパエビゾウさんという方がいてカッパとエビ、また寿司ネタが出てきました
寿司ネタ離れませんね。
カッパエビゾウ、
はい
ね、この方ですけれども、クライマックス進出に必要な人、どういう人が必要か。あのクラークの彼女だと思います前に彼女が来日した時にね、クラーク打撃力すごくあった。5月23日だ、僕調べてみました、
はい、
ジュリア・モラレスという彼女です、は
い、いましたいました、
はい、あの人が来た時にすっごくクラーク打ったんですよ。はい、
綺麗な方でした。名古屋ドームにも何回かいらっしゃったので私も見ましたけども、うんうんうん、非常に本当スタイルも良くて、はい、美人な、うん、確かね向こうのスポーツのレポーターかなんかされてるマスコミ関係の方なんです。
なるほどなるほど。
でおそらくまあ職場で出会ってクラークさんと、今ファーストで映ってるあのクラークさんですね、うんうん、背番号60番の、
はいはい、
でその彼女なんですけども、うん、いわば今遠距離恋愛中なんですよね。でところどころ彼女が日本にやってきて、はい、クラークとどうでしょう1週間ぐらいは7泊8日ぐらいはしてたんじゃないですか、うんうん、でその時はクラーク絶好調だった
んです。そうなんですよ。だからそこをついてね、はい、ぜひまたこの時期に。
これただですね、はい、一つ問題がありまして、うん、クラーク、
はい、
セントレアに彼女を見送りに行ったんですよ、
う
ん、で見送りに行って何をしてたのか知りませんけれども、はい、練習遅れたんですよね練習遅刻したんですよクラーク。それでちょっとチーム内に何うつつを抜かしてんだと。
あら、まあ、
練習時間にはきちっと戻ってこいよと。
あ、なるほどね、
時間は大切、
時間は大切に。それは彼女といたらね、もうちょっと離れたくないわっていうのがあるかもしれませんけども、さっと帰ってこいよと、そういうことも言われてたんですよねクラークは。
中日の予算で呼べませんかね彼女をこの時期に
そしたらでもあの予算って出てるのかな。彼女では出てないか。
ああ、でもこれ勝つためのあれですよ、準備金ですから。
そうですね、はいはい、そうですね、
ぜひこれはね、
はい、
読んでほしいですよね。
あ、打球が伸びていく、うんうん、
取った、
よかった、
よかったですね、はい
はい、まだまだ続きます。
せーの、 SKE48 野球場へようこそ。今日は高柳山根と竹内舞でお送りしています。イエーイ。
今日も坪井のりおさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。せーの、 SKE48 野球場へようこそ。今日は高柳山根と竹内舞でお送りしています。
はい、よろしくお願いします。ファックスは 052-712-4245、 メールは CBC の公式ホームページからお寄せください。さて坪井さん、はい、引き続きよろしくお願いします。
こちらこそ、あの四日市の高一さんですが、いつも、あ、いつも帰って昼食、あのご飯食べて、野球をラジオ聞きながら風呂に入りますが、今日は不音声、風呂に携帯を持ち込めないので大変ですけどもねということでね、あの一生懸命応援しててくれるというお便りを読んだら、またこういうふうにヒットが出ました
ね。いいですね、
頑張れ。
乗りように熱中症さんからドアラが骨折をネタにした抜け目のないグッズを送ってると言ってましたが、でも水着グラビアを目に焼き付けて本人に会う坪井さんも抜け目がないです。いや
本当そうですよ坪井さん、はい、予習、はい、しっかりしてきたんですね。
してました。
竹内舞ちゃんを検索したまず。
そういうことです。
するといっぱい水着が出てきた。
ふわっと出てましたですよ。
そんなに出てきたんですか。
出てきましたですよ。
で花柄が印象的だった、
はい、花柄が印象的だった。
他にもいろいろあったんですか。
ありましたですけど、はい、
はい、お気に入りのあるんですか、舞ちゃんは。
お気に入りはなんかアラビアンな格好をした、
う
ん、
おやおや、
してたしてた。
それもありました、
はい、坪井さん。アラビアンな水着ってどういうことですか、
は
い、
アラビアンをモチーフにした水着なんですよ。はい、だからすごくセクシーで、なんかスケスケだし、
はいはい、今何とおっしゃいました、スケスケ。アラビアンはスケスケですか。
アラスケですよ。
アラスケですよ。アラスケ、あのアメリカのね、50周の
アラスケでございます。それは先生、アラスケ
なんですか。
はいはい、
アラスケ、
はい、
アラスケで
先生、今日ほど予習をしてなかったことが悔しくて、はい、
これね、僕大体放送っていうのは、はい、ほとんど準備を結構周到にするんですよ。実力テストは実力で受けてはいけない、しっかり勉強してやりましょうと、はいはい、でもね、この副音声に関しては、はい、準備したことが全部無駄だということがよく分かんなくて、プレーンな状態でいつも来てるんです。
今日は違ったでしょ。
今日は失敗した。竹内舞ってなぜ検索しなかったか。だってアラビアンなスケスケが見られたわけでしょ。
そういうことですよ。
失敗しましたね。
ビキニもあるんですけど、アラビアンのスケスケの方が気に入ってますね。
気に入ってますね。はぁ、ね、なるほど、そういうことだったんですね。
それからいろいろ、そうそう、はい、今日はもうこのクライマックスシリーズに出るためにはどうしたらいいだろうということですが、ドラ息子さんからいただいておりますけどもね、クライマックスシリーズ必要なことはですね、ドアラ君の中身を、変えてバク転をガンガン決めるという、中身を変えていいのがよく分かりませんけどもね。それ
から、ドアラはドアラです
か ら, すからね。
中身変えるってことになると厳密に言うと、なんかもう臓器をえらい、なんか
臓器移植
するってことになりますから、
臓器生体移植です。
それはおかしいことになります。
おかしいことですか。
はい、
それから在庫の飛ばないボールにこっそり戻すんです。
これね、あの今年からボールがちょっと飛ぶようになったんですよ。
はいはいはい、
しかもその飛ぶようになったということに関してもゴタゴタしましたね。
ニュースで見ました。
はい、あの山田久志さんっていう、サンデードラゴンズでもお世話になっている、もともとプロ野球選手ですごいピッチャーがいたんですが、昔はボールが全部統一されてないんですよね、で球団によってちょっと飛ぶボールだったり飛ばないボールだったりを使ってたんですけども、山田さんが現役時代はこれ時効だからもう若狭君に言うわっていうふうに教えてもらったんですけど、彼は阪急ブレーブスというチームでやってたんです。
やってました。
阪急が負けてる時は、阪急のホームグラウンドでやってる時には審判に飛ぶボールを渡すんです。
そう
で阪急のバッターに打ってもらう、で山田さんが9回勝ってる時に、さあこの1対0あと3アウトで完投っていう時には審判に飛ばないボールを渡すんです。
そんなことが昔やって
できてた。そんなことできてたんですよ。だからボールを2つ持ってた球団もあったっていう。
うわ、なるほど、
はい、
裏情報
です。いや、これなかなかまた奥が深いというか、
はい、これはあれですか、あの主音声でもその話はしたんですか。
これはですね、してません、
はい、
主音声ならだ
よ。怖いな、
はい、そういうのもあったんですよね。
今ちゃんとコミッショナーの名前が書いてあるそのボールですもんね。
ボールは統一されてるということです。でこの後3アウトになりましたら、坪井さん、そしてお二人、顔出しが来ますんで、
はい、ちょっと
顔を作ってもらえます。緊張しちゃう。
はい、緊張。アラビアの顔を知らせて。大丈夫、大
丈夫。残りが23試合となったドラゴンズの戦い、久しぶりに名古屋ドームに戻ってきています。その名古屋ドームの放送席は、森重勝さんと立浪和義さん、ダブル解説でお楽しみいただいております。そしてこちらの副音声の放送席は、今晩はどんな話題なんでしょうか。副音声、坪井のりおさん、そして SKE48 の高柳さん、竹内さん、そして若狭アナ。
はい。
こんばんは、よろしくお願いします。
す
ごいさん、そのチラチラとテレビ画面にも出てましたけども、そのシャツ何なんですか。
これですね、これもうとにかくこういう気持ちで今やってるわけですよ。あの村上さんというリスナーの方がね、これ着てぜひ応援してくれって言われたんで、
差し入れ、
私もこれも着て今日は気合い入れて応援してますよ。
そうですか。
そして SKE48 のお二人、もう番組開始当初から熱狂的に応援しております、こちらも。さあ、それでは改めてですね、お二人自己紹介お願いします。
はい、今日もジュリオバードウォッチング天下舞と小鳥ちゃん、井端さんファンの高柳あかねです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
になるためマイペースに研究中、マイマイこと竹内舞です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そうですか、ということは残念ながら井端選手は今日出ませんけど、そういうのでも関係なく喋るのが副音声の持ち味ですからね、盛り上がってることでしょうね、は
い、関係ないといえばですね、半沢直樹のポスターが全面的にありまして
さりげないですね。さりげないですね。
倍返しで頑張ろうと我々頑張っておりますんで、
はい、取られたら倍返して取り返せばいいわけですよ、
は
い、
倍の2点じゃまだ届きませんからね、相手の倍返さなきゃいけないからね、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
よろしくお願いします、はい、どうぞ皆さん楽しんでいってください。
というか
倍じゃ返せない、ね、
そうですね、はい、1×2 は2点で4対2で負けるっていうね、まあ、
そうこの頃10倍返しと言ってますよ。
そうですね、
うん、半沢直樹は10倍返しだって言ってますから。
半沢直樹は坪井さんが大好きなんですよね、は
い、私も好きですよ。坂井雅人さんが好きでしたからね、はいはい、元々は
これ、前回の副音声が1ヶ月ぐらい前にあったんですけども、はいはい、半沢直樹の話出たんです、はい、で私 CBC の局員でありながら半沢直樹1秒も見てなかったんですよ、はい、でそれを言っちゃったんです放送で、はいはい、でそれは良くないだろうということで、まあ、でもここまで来たら逆に1秒も見ないで終わろうかなと思ったんですが、はい、いろいろ勧められて第5話、はい、あの東京に行くんですよ半沢直樹が、はい、6話かな、
6話か、
はい、あの辺から私見たんですけど、ご存じないかもしれませんが、はい、あれめちゃめちゃ面白いです。はい、
今一番ね視聴率が高いですよ。
すごいです、
は
い、
続けてるって聞きます。
そうなんです、
久しぶりに楽しい。だから僕あのビデオで撮って生で見て、ビデオで撮ったやつをもう一回その日に見るぐらいハマっちゃいましたね、う
ん、めちゃめちゃ見てるじゃないですか。
めちゃくちゃ見てます、はい、半沢直樹
いろんなキャラクターが出てきますからね。
出てきます、出てきますよ、
はい、黒崎という金融庁の役員、
はいはいはい、2人はまだキョトンとしてますので、これまで2人に説明するのが結構長くなるんですけども、はいはいはい、半沢直樹が簡単に言うとヒーローなんですよ、うん、はい、で今言った黒崎っていうのは簡単に言うと悪役なんですね、はい、でこの悪役がいろいろ攻めてくるんですけども、はい、それを半沢直樹はうまいこと攻撃して蹴散らすっていう今攻め際の最中なんです、はい、で結構あもうこれで半沢直樹は黒崎をやっつけたなと思うんですが、また黒崎があの手この手で攻めてくるみたいな感じですね。
でまたね、悪いというと頭の中に思い浮かべるのは俺は黒崎だというように思うかも分かりませんが、ただいまより検査を行いますこういう風なんですよ、よろしくねこういう風に出てくるんですよ。
これがですね、はい、その通りなんですよ。
そうなんだ、はい、
はい、そうなんです。
ちょっとそのお姉系のセリフなんですよ、
お久しぶりね、
見たくなってきちゃった、出てく
る、はい、チュリちゃん、そこで見たくなりました。
あ、そこで見たくなった、は
い、あ、ちょっと待って
ください。あ、今さ、テーマが流れてまいりました。
これしかもですね、主音声では森重勝さんがバレンティンをどう封じるかという見どころを伝えた瞬間に半沢直樹の BGM がかかってきました
かかってきました。すごいですよ、
ちょっと合ってますね。
あ、ちょっと合ってますね。
ちょっと合ってますね。
バレンティンが黒崎ですか、
うん、かっこいいですよ
打っちゃうよ
っていうことですよ。
だから今これ武藤が半沢直樹ですよ。バレンティンで、
めちゃめちゃかっこいいこ
と。バレンティン、前には絶対記録を伸ばさせないとということですよ。
地べたを這いつくばっても土下座をしてもでも絶対この中日ドラゴンズホテルを建て直してみせる。
でも僕打っちゃいます
バレンティメン2球目はインコースだ。
飛ばなかった、前に前に飛ばしたい。
いいか、まだワンボールワンストライクだ。
なんか坪井さんがそういう風に見えてきた。
これ、SKE48 の野球場へようこそなのに、まず SKE48 を置いてきぼりにして我々で半沢直樹ごっこしてるという最悪な状況ですけど、ちょっと試しながら続けますか。
いいとこ投げてこい。
ツーボールワンストライク、なんとしても55本は打たせない。
リプレイでもやっぱり同じところへ来るな、当たり前のこと言ってますけど、リプレイですからね、
はい、4球目だ、ショートゴロ、
取られた、間に合うか、ダメだった
倍返しだこういうことで
こういうことですね。疲れますね、これやるとね。
これいいですね、疲れますね。
まあそういうことでぜひともですね、はい、皆さん方もご覧いただきたい、はい、ぜひともご覧いただきたい。
のりおさんがまいちゃんに会う前にアラビアンな格好を見てたように、私は本物を見る前にこの二人を見てしまったんです。この後どうやって
どうやってハンターナークの世界に入っていこうかと思って、
今こっちで今ハンターナークが始まってしまいました。
そうですね、
だいぶ修正が必要ですよ、これ
本当ですよね。いやいやいやいやいや、まあ、そういう方でね、テーマに戻しましょうかね。
そうですね、
テーマに戻しましょうか。
また多分9時までの番組終了までにもう一回半沢直樹国家出るかもしれない。
またバレン
ティバレンティの時に、
そうそう、バレンティの時にまた半沢直樹やっちゃえばいいんですよ。
ちょっとヤクルトを俺応援して早く打順回ってほしい気がしてきましたね。
だ
そうかそうか、だからヤクルトが攻撃がどんどんどんどんすごくなっても、
はいはい、
あの半沢直樹ごっこが見られると思えばいいわけですね。そういうことでよかった
ね。ハラハラ感を一緒に味わいながら、
本当ですよ。だからこちら、夏さんからも、ね、今回も野球そっちのけで楽しいトーク期待してますこれね。一応まあしかし実況しましたからね、ある意味では。
そうですね、
実況でしたよ今のね。
今のそうですよ、うん、
はい、ということでございまして、コストコジョーズさんからいただいております。
コストコジョーズ、
はい、コストコジョーズ、
これ何かをもじってたりするんですか。
コストコというのは知ってますか、はい、これはあの常滑にできたですね。
あ、そうそうそうそう、
はい、
アメリカンサイズの
大きなね。
わかりました、はいはいはい、はいはい、お母ちゃんが行きたいって言ってました。
会員になってますか、お母ちゃん。
まだ行ったことないんですけど。
そうですか、
なんかニュースとかテレビでいろんなところやってて、
う
ん、はい、って言ってました。
そうですか、コストコ情報はチームの後。
そうそう。
ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
せーの、 SK48 野球場へようこそ。本日は私高柳茜と竹内舞でお送りしています。
さあ坪井さん、お便りの続きになりましたが、
はいはい、今ね、あのコマーシャルの時いいこと言いましたね、はいはい、高柳さんが、ね、ドアラが骨折したということはさっきの内臓を変えろとかいろんなこと言ってましたが、はい、絶対変えないんだなということを確信したというんですよ。
あ、そうかそうか、
はいはい、
ドアラの中身がこっそり変わっててもおかしくないじゃないかと、
うん、おかしくない、でもそれちゃんと変えないんだということが、あの骨折で、はい、そしてなんかね、ちょっと今バク転もしないということで確信をしたというんですよ、はい、
そうかそうかそうかそうか。
あ、ドアラというのはね、何でも喋るんですよ、骨折したらした。、うん、あの人の場合、痔を患ってましたでしょ。
そうですね、
はい、そうなんですよ、去年
痔でしたね。
あ、そこまで告発するんですよ、あの人は、ちゃんと。
でも体の節々にかなりガタが来てるというか。
だけどね、リスナーさんが言ってましたけども、ドアラがあの痔を手術するときには獣医さんのところに行くのか、どこに行くのか、どっちと病院行くんだろう。
厳密には獣医じゃないですか。
獣医
じゃないですか。
保険効かないじゃないですか、そういったこと
で。だからかなりの高額の医療費が、
は
い、
あ、そう、
はい、だ、多分でもあの確定申告であの医療費かかった分は多分戻ってくるんじゃないですかね、ドアラのところ。
保険は入ってるんです
か。だから
保険はどうでしょうね。
確定申告をやってるわけですね。
はいはいはい、
あ、やっぱ高柳さんも、あ、じゃない、舞ちゃんも税金を頑張ろうと言ってたね、は
い、勉強しなきゃちょっとい
けないですよね、
はい、いろんなところに話が飛んでいいですね。
飛んでいますけれどもね。さあ、あの今日のね、お話でございます、はい、どうしたらクライマックスシリーズに行くことができるだろうか。さっき山田さんの話もちょっと出ましたが、
はい、
こちらの方はですね、ペンラジオネーム次期監督に伝説のサブマリン山田さんをという方でありまして、この方は、来期新監督発表などの刺激ネタがないと無理ですよね、クライマックスは。そうすると選手も発奮して頑張ってくれると思いますけれども、という落合監督解任騒動の時はフロントに対抗して選手が頑張って優勝しましたもんね、
はいはい、
いうこともあります。ですからこちら、あ、さっきのコストコジョーズさん、ここはここから話がどっか行っちゃったんですか。コストコはあのお母さんが行きたがってた、は
い、行きたがってました。
まいちゃんとかおじいちゃんが行きたがってた。
おじいちゃんが行きたがってました。
いろんな人が行きたがってますね。
おじいちゃんはコストコで何を買うんだろう。
気になる。
おじいちゃんはなんかおじいちゃんなんですけど、はい、中身結構若いんですよ、
はい、中身が。
中身、あの中身ってことはまたそのドアラの中
身なんか
若い人がおじいちゃんの着ぐるみかぶってるようなうちですよ、ここは。
違います、はい、もう韓国ドラマ好きだったりとか、はい、SKE のこと結構いろいろ調べてくれたりする、はあ、結構若めのおじいちゃんなんで、はい、うん、なんか興味湧いてたらしいですよ。
行きたいなと、
はい、
うん、
ね、
そうなんです。
お母ちゃんとおじいちゃんが、
おじいちゃんが
行きたい、
一緒に行ったらどうですか、進めてましたけどね。
そうそうそうそ
う。でここから取ったペンネーム、
はい、
コストコ上手、
はい、
これはどういう意味があるんですかね。
これだからコストコの上手な買い物戦略がうまく、どういうことでしょうね。
あ、はい、私上手っていう名前の人だと思ってました。ああ、
なるほど、なるほど。
ジ
ョーさん、言葉だけで聞くと上手というカタカナだと思
う。そうか、コストコ、上手家のコストコさんね、名字が上手というやつ。
そういうことですね。
しかそうではなくて、はい、うまいという意味です。
うまいという意味なんです
か。
はい、上手と書いて上手。
あ、なるほど、
はい、分節ごとに切ると分かりやすくなりますかね。
そう
ですね。コス、ここで切るわけです。
はい、コス、ワンストライクから投球4球目
ちょっと待ってください。
ピッチャーはヤギ
1体4球
を投げましょう。打ちました、高橋周平。
打ったー、
うわ、スッと当たるかな。いや、超えてきたな。どうかな、上手かな、取ったのかな。
取ってました。
上田が今ボール上手でしたね。うまいこと取りましたね。
ーボール上手また来て繋いでくれましたか。
ボール上手、これは私ドツボにはまってしまいました。ボール上手ってことは球、
はい、ぶったに行ったようでちゃんと繋いでくれましたね。
そういうことですね。
はい、
はい、
ねえ、という、はい、分かるんですけど分節の時に切る。
そうですね、そうですね、
はい、コス、
コス、
はい、あと一気に言うんですよ。
はは、はい、
そうすると練習してみますか一回。
高橋周平が悔しそうな顔しております。
あれ、
はい、今のは高柳さん、ちょっと高橋周平残念でしたね。
そうですね、いいとこまで飛んだんですけど。
いいとこまでね、はい、いいとこまで飛んだんですが、
話がそれでいっつくな。
そうですね、
はい、まあ、とにかく本文の方行きましょう。はいはい、この人はですね、クライマックス出場に必要なこと、ブランコを取り戻す。
お、ブランコ、
よしみの復活、トレーナーの増員、
怪我に多いし、
はい、そして落合監督を呼んでくる。
あら、
これどうです。
あら、
ねえ、
落合博満前監督待望論はやっぱりあるんでしょうかね。
ありますね。
ありますか。
ありますよ、僕
の。もう一回落合政権という。
はいはい、
ほう、
うん、一時の味と、助さんのベースボール、助さんのベースボール、
助さんという方の野球
ですね、はい、これ略して言ってほしいというんですよ、この人は。スケさんのベースボール、
スケボー。
おお、そういうことですね。
スケボー、
はい、
ものすごく健全な方行きました
ね。
全く健全な方行きましたね。
いやいや、健全も何も、はい、今略してくださいと言われ、はい、チュリちゃんはちゃんと
スケボー
という、はい、これはチュリちゃんの略し方ですか。
はい、あ、そういうこと
ね。じゃあマイマイの、そういうことです。
略しますかね。
スケさんのベースボール、はいはいはい、
スケスケのボール。
まあ、スケスケ切るだけでもよししましょう。スケスケ切るだけでもいいじゃないですか。
そうですか。
はい、
僕もそう思う。
思いますか。なんか思いましたね。
スケスケが切るだけでもよかった。
よかったと思いますね。
よかった、そういうこと。
それを待ってる気がしました。
はいはいはい、あ、そう
ですか。ありがとうございます。マイちゃん、私で随分大人ですよ。我々大人されておりますよ。
本当ですよね。
はい、本当ですよね。本当ですよね。
あのね、高木監督を自宅軟禁にして、監督代行に監督経験のある井上和樹打撃コーチか権藤氏にお願いする。
あ、
自宅軟禁までせないか。
過激ですね。
アウン・サン・スー・チーさんみたいな立場になるんですよ、ですね、この人は。
髪の毛に必ずお花をつけなきゃいけなくなります。
お花つけて高木監督が、
高木監督が、
ね、こういういろんなお便りもいただいて、じゃあここまで来たならちょっとね、これをどうですかね。
どういうことですか。
これいきますよ、はい、今日はガッツモツイチさんという
2ボール2ストライクから投球は、
この人は配慮してね、もつ位置してくれたよ。本当はこの逆なんですよ。
あ、そうかそうか、
はい、こう中継じゃないです。
そういうことですね。
これ配慮がある。
あ、私はちょっとドキドキしすぎですね。そういうことですね、はい、
ドキドキするのはここからです。ここからです、はい、クライマックスシリーズに必要なことは、クライマックスに導くのに必要なこと、テクニックと持久力、それとバットコントロールだと思います。引退した加藤隆もそう言うと思います、というのはどうでしょうか。
スリーボールツーストライクから投球は次が6球目。弱
々しい攻撃が始まりましたね今。
ワンアウトランナー1塁です。バッター ODA 打ちました。打ち上げました。今人差し指と中指にかなりボールがかかってましたね。
先生残してくれましたね、雰囲気。雰囲気残ってますよ。さっきの
ヤギのボールストレートだったんですけども、人差し指と中指にかなりかかってました。
ありがとうございます、ありがとうございます。
勢いが良かったですね。
そういえば前回は加藤ルミちゃんね、
そうです
ね、加藤さんが、
はい、
加藤ルミさんはタカさんのことはご存知なんでしょうか。
バッターボックスに武藤が入りました。 ね、いや加藤さんという名字の人が全部、はい、全部が全部知り合いじゃないですか。そういうことですよ、ね、はい。
そういえば、あの、はい、舞ちゃんは、
はい、舞ちゃん
結構釣り師だと言われてますよ。
え、そうなの？
ここにね、はい、書いてましたよ。
ありましたでしょ。
私、人生で初めて言われましたよ。
マイマイ、違う、これです。あった。CBC ラジオの SKE48 観覧車へようこその担当ディレクターが舞ちゃんとチュリちゃんについて教えてくれたんですよ。
そうそう、僕ここは予習してきましたよね。
聞いてないわ、
は
い、
ここは予習してきました、はい、
で舞ちゃんはアニメ好き、は
い、アニメ好き、
はい、かわいい子が好き、
はい、
あ、そうなんです。
で割と釣り師、
釣り師と、
そこで、
はい、はい、結構サイン会などに行くと、
握手会とかなので、
はいはいはい、握手会でファンの心を10秒でちゃんとこうグッと掴んでいくっていう。
え、そんなの言われたの初めてです。
そうですか、
はい、あ、
でもディレクターはそういう評価だ。それで前回加藤ルミちゃんと話してて、はい、私実は釣り師なんですって自ら言ったんで、
はい、ルミちゃんが、うん、いや、それは誤解です。
誤解です、はい、誤解だったんです。本当に魚釣りが好きだったんです。
そうそう、
本当の魚釣りが好きだった。
魚釣り、
はい、あ、そっちの釣りしかいうことで、はい、
前回これまた微妙にあの言葉がややこしいんですよね。
ややこしいんですよね。
彼女はフィッシングの方なんですよ、
はいはい、本当の釣り師、は
い、本当にすごい上手で、
これでもディレクターが舞ちゃんは結構釣り師だという、その心をキャッチする方だっていう、
嬉しいですね。
自覚はあんまない。
全然ないです。
喋
ってて楽しいんですよ、はい、きっと。あ、
そうか、そうか、舞ちゃんは。
でも喋るのは好きなので、いろんな人と。
それとやっぱり喋るのという時には声を発しますが、
はい、
萌えボイス。
あ、
萌えボイス、
はい、
萌えボイスが得意と
書いて、得意と書いてあります。
あ、じゃあ言ってほしい言葉を言ってください。
大丈夫、
待って待って待って待って待って待って、ちゃん、さすがさすが、
私でも刺しちゃった今。全然危ないの、来るんだ
よ。あらま、今いいとこまで行きました。自ら雰囲気、いい空気になりました。
まあでも言葉を坪井さんが正しくお伝えすれば、はい、おはようっていうのを、
はい、
あの萌えボイスで言うた。ちなみに僕はじゃあおはようが聞きたいなと思いましたので。
あ、そういうことですか、
はい、聞いていいですか、はい、おはようだとどんな感じになるんですか。
はい、おはよう。
あ、いいですね。もうなんなら、目覚ましはこれで起きたいですね、
はいはい、さっきのペンネームコストコ上手さんも言ってほしいですよね。
はい、
さっきの声でペンネーム、いや、さっきの方も喜びますよ、俺のペンネーム言ってくれたっていう。
あ、そうかそうか、はい、ペンネームを萌えボイスで、
萌えボイスで、
はい、
でコストコ上手さん、
はいはい、
って言えばいいですか。
そうです、はい、
今実況できる状況じゃないなこれ。
失礼いたしました。
リプレイいきましょう。山本雅が先発でした。山本雅はですね、打たれてしまいまして、今日はちょっと手先が狂いましたね。残念でした。はい、コストコに行ってどうでしょうか。ロジンバッグでも買うんでしょうかね、大量にね。
はい、武
藤がまたこれも打たれちゃいましたね。残念でした。
なるほど、
はい、
まあそういうことでございましてですね。
はい
はい、はい、ということです
ね。
D ボタンを押してみよう。こんなとこ僕実況これ携帯電話から電話をかけてドラゴンズ戦チケットをゲット。
ああ、
ドラポイントを貯めて、あ、かわいいですね。クイズに答えると30万円旅行券など豪華商品が当たりますので、どしどし D ボタンを押して
どしどし
ください。
ねえ、
大丈夫ですか。
そうだね、そうだね、程よくボタンは程よく押してください。ボタンが壊れないように優しく押してください。
あ、なんかだんだん雰囲気変わってきましたね。
変わってない。
変わってないですか。なんか
何にも変わってない。
空気変えてませんか。
全然変わってない。
変わってませんか。
全然変わってない。もうだから変えましょう、変えましょう。
あ、はい、
あの、あ、今の楽天、うん、バッターはね、二刀流、もうどっちもいける、
はいはい、
大谷が投げてますからね。
うん、
あ、楽天が取り返した。
取り返してますね。
そうかそうか、二刀流というのもね、なかなか、
ね、
どうですか、専門家の意見からすると、まあ、どっちかにしろという話がありますでしょう。
ありますね、これでも僕は、うん、あの専門家ではないですけども、うん、一野球ファンとすると、うん、もうなるべくこのまま続けてほしいです、
はいはい
はい、
話題性ということでもね。
で残念ながらおそらくですね、どっ ちのピッチャーに対しても、うん、バッターに対してもそうなんですが、あまり記録としては残らないです、うん、彼はおそらく、まあ、規定打席にもなかなか到達しにくいと思いますし、うんうんうんうん、ピッチャーもやっぱり10勝っていうのは、うん、あの感じで投げていくと難しいと思いますので、うんうんうん、記録には残らないけども、うん、記憶に残る名プレイヤーになるような、
そうかもしれない、
感じが僕はしますね、うん、記録が全てではないという、
あのスポーツ生理学とかいろいろ聞いてみますとね、例えば 100m 速い人が今度は1万 m 走った時にはこれはもう使う筋肉が違うっていうんですよ、ね、だから1万 m 走れたら 100m ぐらいうんと速く走れるんじゃないだろうかと思うんだろうけれども、うん、これはもう鍛えてる時の筋肉の使い方が違うんで、はいはい、別々のもトレーニングがいると、うん、それよりも一気に集中するというのは今までのどのジャンルでもそうで、バッターの鍛える筋肉とピッチャーの鍛える筋肉、これは調整が全然また違うと思うんですよね。だからプロとして24時間1日のうちにどこに集中するかによってアブハチ取らずになるのかどうなのかっていうところを心配してるんではないでしょうかね。
ですよね。ただあの立浪和さん、今日主音声を解説されてるんですが、はいはい、バッティングとピッチングっていうのは、うん、根本は同じだっていう考え方がある。例えば軸足にしっかり体重を残して、うん、でそこからタイミングをぐーっと粘って、うん、で思いっきり回転するっていう動きは、うん、ピッチングとバッティングは一緒だと。
あ、そうか、
はい、そうするとですね、これは立浪さんの言葉ではないんですけども、私が捉えているのは 100m と1万 m だなって僕も最初思ったんですけども、うんうんうん、いわば水泳の個人メドレーだと思うんですよ、うんうんうん、だからバタフライもできるし彼は、うんうん、クロールもできるんです、うん、で平泳ぎもできるし背泳ぎもできるので、うん、これは個人メドレーをやってるんじゃないかなと、うん、だからこのままバタフライの選手に絞るのももったいないし、うん、背泳ぎの選手に絞るのももったいない、うん、4つできるんだから個人メドレーで金メダルを取ってほしいなっていうふうに僕思ってるんですよね。ピッチングとバッティングが同じというのであれば、
うん、なんかそんな選手の出現をね、僕ら目の当たりにするのってすごくね、ワクワクしますよね。
そうなんですよ、うん、真面目な話はつまらないですか。あ、そんなことないですか。
あ、今二千人のため
。あ、そう、千人だった
ら。
冷静、冷静ちゃんと試合を追っかけてますよ。ね
え、抑えた
と。ということは、はいはい、我々の今ね、陸上に例えた二刀流の話をあまり聞いてい
ないかもしれないですね。途中まで聞いてた。
素直。
途中まで聞いてたですね。
私昔陸上やってたんですよ。あ、はい、あ、私もそう。おるので、あ、なるほどなるほど。
競技は何をしてたんですか、種目。
私はあのリレーやってました。
あ、リレーなの、
はい、
じゃあ短距離ですね、
はい、短距離ですね、私は。
まいちゃん
は私、高跳びとリレーやってました。
高跳びとリレーだとやっぱりなんか使う筋肉違いそうですけど、どうですか、
違いますかね、
練習も違うのかな、ただひたすら走るのかな。
でも
短距離だったら同じような筋肉かもわかんないですね、ひょっとしたら、
はい、うん、確かにやること違いますね、うんうんうん、なんか筋トレとかも違いますね、
はいはいはい、もうやっぱり高跳びは、
はい、
あの何ですか、背面跳びでやるわけですか。
背面でやってました、はい、
すごいですね。
だ体育の授業でちょっとやりますけど、背面跳びできる人ってやっぱ尊敬されてましたね、はい、だいたいベリーロールじゃないですか、はい、飛ぶ時って。
僕らの時は背面跳びが出てきて、それであの練習してて首の骨折ったりする子がいたんで、あの禁止というような時代だったです。背面跳びは学生はやってはいけませんという時代の僕ら年代なんですよ。
そうなんだ、
はい、だからやりたくてもやれなかった。
へえ、うん、
背面跳び飛んだ後なんで自分飛べたんだろうって思う時ありますもん。見えないなんか気づいたらちゃんと飛べて下に落ちてたみたいな。
あ、一瞬夢見心地なわけですね。へえ、
だから理論としてね、なんかあのベリーロールの方が、はい、こう竿があるわけでしょ、くるっと回った方がこの、あの回り方が回り込むようにして自在に行くような感じしますけど、はい、背中ってあんまり回らないじゃないですか、
でも実際飛ぶと違うんですよ、はい、なんか感覚で自分でなんとなく分かるから、なんか、あ、当たるなって、なんかそういう時はすぐ分かります。でも飛んだ時に結構感じますよ、棒を。
あ、そうな、
はい、
背中に棒を感じるの。
はい、分かります。
へー、
大丈夫ですか先生、
はい、
中継大丈夫ですね、
はい、
いいですね、わかりました、はい、
そこ止めうまい、おかしくないですか。
すいませんちょっと失礼しました。
あの厳密に言うとおかしいというよりも早すぎます、
はいはい、あ、すいませんでした。 まだ空気できてなかった。
できてなかった。
失礼いたしました。
対面飛びの話ですから、
はい、
今。
はい、わかりました。失礼いたしました。はいはい。スポーツという健全なところからこっちまで持ってくるエネルギーいりますね。
誰も持っていけとも言ってません。
すいません、失礼いたしました。
持っていけとは言ってませんので。
失礼いたしましたですね。はい。はい、というような時代によってね、そういうようなあの飛び方、理論、いろいろ。僕らの頃はもうとにかく運動やってる時に水を飲むんじゃねえぞとか言ってましたですよ。水を飲むということは血液が薄くなるんだ。お前が楽になって苦しいかって楽になるけども、血液が薄くなったら力が出ないだろう、血液が栄養を運ぶもんなんだ。各筋肉に栄養を運んでいくこの血液が薄めたら記録が伸びないじゃないかと言って絶対飲ませてくれなかったんですよ。
逆です、
全く逆でしょそれ。だから理論って、ね、こっちからこっち行くんだよ。さっきのね、健全なとこからこっち行くのって同じことなんですよ、やっぱり。
違うことです。
違うことですか。
一瞬、
あーと思いましたですかね。失礼いたしました
。口の上手な大人に騙されちゃいませんよ。ダメですよ。はい。かわいい。
かわいい。か
わいい。萌え萌えボイスね。萌え萌えスの話。
ここで終わって、どんどん話いっちゃったじゃないですか。
結局、坪井さんは、そうか、何を言ってほしいかの萌えボイスの要求はなかったですけど、まあこれはこれで置いときましょう、またね。
はいはい、これはいいですよ。さっきの、だからダメだって言われて
た。あ、そうか、そうか。
僕はリスナーさんのために言っただけですよ。
そうですね。
リスナーさんを思って呼んでくれ、舞ちゃんに呼んでもらったっていうのは一生の宝物になるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
残念でした。
本当でした、
はい、もう一言ぐらい欲しいかもしれないですね。
チュリちゃん、
ファンの方は。
お、なかなかチュリちゃん、
あなた、これ私攻めてくださいって言ってるわけではなく、
はいはい、
まあちょっとね、はい、ファンの方の期待に応える一言を言わせてあげてほしいななんて。
そうそうそうそう、
そういうこと。
友達としてね、
おはようしかなかった。
あ、おはよう。そうだ、今、うん、我々大人うっかりしておりました、
はい、
おはようしか今言ってませんでしたね。
おはようしか聞いてない
。はい、もう一言何か、細井先生これだったら言ってほしいということないですか。
そうですね、
はい、うん、今頭の中ぐるぐるぐるぐるいろんな言葉があって、これもダメだ、これは絶対ダメだ、これも言い過ぎだ、これもダメだ。今駐車選択めちゃくちゃしてませんでした今、はい、その捨てたやつの一つでいいですから言ってください。
バレンティン。
何、
バレンティン。
バレンティン。何、
バレンティンってのはどうですか。バレンティン、はい、今時の人ですから。バレンティン。僕ね、あのね、こういうのダメなんですよ。
はいはい、
そう、全然大したことが言えないんです。
はい、
で今ね、ものすごいもうアナウンサーとしての立場を考えて、
分かりました、
いろんなことをいっぱいなんかもう排除したり持ってきたりした結果、はいはい、中途半端なバレンティンって何やそれっていう。ああ
、バレンティンなんかはですね、はい、あの中立にとっては敵ですから。
そうかそうか、いけませんね。
いや、いいんです。
いいんですか。
こんな野郎、バレンティンこの野郎ってどうです
か。あ、バレンティン
この野郎。
あ、そうかそうか、
これを萌え声で。
バレンティンだけではいけない、
はい、バレンティンこの野郎というのを萌え声で言っていただいたらどうですか。
かわいいに言えばいいですか。はい、かわいく言えばいいですか。
かわいく言ってください。
ちょっと今セリフ分かってます。バレンティンこの野郎です
ね。はいはい、
いや、これはね、ワンボール投球は2球目
第2球目投げました。中継始まっちゃったよ。
今冷静に考えました、
はい、
今ね、ちょっと僕もね、バレンティンっていう中途半端なことを言ったことで動揺してて、
はいはいはい、
セリフを聞き逃しましたけど、
はいはいはい、
今バレンティンこの野郎ですね。
はい、そうなんですよ。
これは中継しなければいけません。
なんでいいとこまで行ったのに気づいちゃった。
ダメです、
気づいちゃった。
今ね、本当に私うっかりしてた。
うっかりしました。
ケアレスミス、危ない。
あなたが言った提案を俺がずっと引き受けてあげたんじゃないですか。
ワンボールワンストライクです。どの上のお家頼むから打ってくれ。ボール、ね、10ボールワンストライク。
あ、どうしますかね、これは。あとはバレンティン出すからいけないん
ですよ。僕のせいでした。
そういうことですよ。
本当申し訳ない。僕がバレンティンとか出すからダメだったんです。
昔あのマーチンっていう選手いましたよね。
あ、マーチン言いましたね。
でマーチンこの野郎は。
2ボール1ストライクから投球は次が4球目、バッターは堂上直道です。あ、今もう踊った後のチアドラ状態になってますよ、チュリちゃんが。大変ですよ。
いっそ、はい、ファンの方から何を言ってほしいかを募集してみるとか。
いいこと言う、チュリちゃん。その通り。
リアルタイムですからね。
はい、そうそうそう、は
い、その中から一番、はい、あの2人が言ってほしいやつにしましょう。
あ、その中で、ね、いいんですか、それ。その容赦ないですよ、うちのリスナー。容赦ない人ばっかりですよ。
先ほどからペンネームを散々聞いてたでしょ、皆さん。こういうことを考えるスペシャリストですよ。
そういうことですよ。
はい、
もう日本一ですから、このリスナーは。このあたりね。
そうですよ、はいはい、そうですよ、はい、
ね、
そういうこと。あの夏さんから若狭さんは完全に競歩されてますって書いてある。
いや本当そうです。
これはやはり事前にマイマイ情報でパワーアップした分坪井さんが絶好調
です。そうですね。
ねえ、マイマイも坪井さん寄りになってる。
そう、いいです。でここに来てチュリちゃんが割とね火に油を注いでる。
あ、そうなんですね。いいコンビですよ。
盛り上げようかな。
本当に
聞け。
あれ終わろうと思ったらもう一言欲しいとか言ってましたもんね。
そうですよ、そうですよ、
はい、
そう
だ、可愛い声聞きたかったな。
可愛い声聞きたいですよね。
その方の気持ちになってね、
早急にどういうセリフがいいか、うん、もうどんどん
またね、はい、今の番号何番でしたか、もう一度お願いいたしましょう。
052-712-4245、この数字は特に別にいやらしくないですね、はい、
数字ですからね。
052-712-4245、入
った、
ホームラン。
僕
副音声で初めてこんなに汗をかいてます。
もう今タオルを出しまして、はい、一生懸命大きなタオルだね、また絶対女の子なんか持ってないですよ、こんなやつ。
ノーラタオルじゃないんですよ、そこは。
全然普通のタオル、
普通のタオルです。なんか大きなものを持って歩いてますね。
そうなんです、もうタオルね。
はいはいはい、よかったよかった。あと1点差ですからね。
すごい
ですね。さあということで、あのテーマに戻りますか。またあのお便り来たらね、はい、声声で言ってほしい、ことなんかは後でやりたいと思いますけれどもね、はい、動物奇想天ぷらさんからいただいておりますけれども、これはこれです
。本当に本当に奇想天外ですよ。
そう動物奇想天ぷらさんから、
はい、つぶさんは奇想天外かなと思ったら天ぷらだったって
、はい、名前で出落ちしてなんか心配です
ね。あ、そうですか、
ね、中身がどうなるん
だ。僕は個人的には今季のドラゴンズはリーグ4位で終わってクライマックスシリーズは目指さなくていいと思っています。ドラゴンズの今季の成績は戦力が整わなかったこともあるけれども練習不足が大きいと思っています。今季のここまでのチーム失策数は巨人、阪神が、49、そして、DeNA が52、中日が68、ヤクルトが79、広島が94、まあ中日がダントツに失策が多いというわけじゃないけれどもプロ野球チームであること上位チームとの差を見ると違いは歴然じゃないでしょうかねという練習不足がある。だからあの来季を目指して、はい、とにかくもうやってほしいぞということなんですけどもね。
そういうご意見もやっぱり多いでしょうね、うんうん、やっぱり5割要するに勝ちと負けの数が、うん、一緒じゃなくて負けが多いチームがクライマックスシリーズにどの面をされていくんだというご意見はやっぱあるかもしれません。
そういうことですね、はい、だいたいくらい、まあ、今でこそだんだん少なくなりましたがクライマックスシリーズというのもチームで、リーグで優勝した、ね、チームがいて、それでまた3位と1位2位3位で戦って、はい、でまた3位の勝っちゃったということになるとあの優勝なかったんだというような そういうご意見も初期の頃は随分ありましたよね。でここに来るとやっぱりこれだけの、ね、失策がありながらどの面下げてっていうのも、うん、まあ、僕ら中日ファンとしてもやっぱりそのあたりは謙虚に ね思いたいですよね。
やっぱりこのクライマックスシリーズがあることによって、うん、シーズン最後までいわゆる消化試合、
そうそう、
もう勝ち負けがなんとなく見えてくるともういいよ、もうこれ現状4位と6位の戦い誰が見たいのっていうの話になってくると、はいはい、集客ですとか入場料収入ですとか、うん、そういったところに影響するので消化試合を極力なくすという意味では、うん、この制度はやっぱりいいのかなという気はしますね。
そういう感じしますよね、はい、楽しめますもんね最後までね、
はい、はいはい、
ということでありましてとにかくこちら、この方はですね緑ファン&南一方向さんから副音声のテーマはクライマックスシリーズ進出に必要なことということですがやっぱりチーム全体としての打力アップじゃないでしょうかね、当たり前のことかも分かりませんがというね、うん、打力もそうですし投手王国と言われてたね、うん、ドラゴンズですけれどもちょっとね
今年は本当にやっぱりピッチャーがよく シーズン序盤がそうだったんですけども、うん、先発ピッチャーよく打たれましたね。
本当ですよ、昔の思い出さんもやっぱりね、主力の故障の中投手も打者も若手の活躍をやっぱり期待したいですよということでありました。はい、
今ちょっと真面目なドラゴンズの話をしているとだんだん打ってきましたね。
打ってきましたですよ、和田やりますね。
やりましたね、いいですね。今やったって言ってくれたんですか。
いいですよ、
かわいいやった、
やった、やった
いいですね。
ありがたいですね。
いいですね。
いいですね。
なんで私こっち側になってるんです
か。いいですよ、高木さん、いいですよ。それでいいんですよ。
皆さん今、ね、テレビを通じて聞こえた拍手はチュリちゃんの拍手です。
はい、そうです、そうです。
いいですね。
はいはい、
坪井さんは今ファックスを両手で持っております。はい、私はペンを持っておりました。
はいはい、はい、
やった、聞こえたなって言ったのは今チュリちゃんです
。おかしいな。ね
いやいや本当にね、いろんなお便りをいただいて、
来ました、今お便りが、あ、違うお便り、あ、これおそらくねマネージャーさんがね閲覧してね全部キャッチされて
る、だいぶねあそこに破ってあるやつありましたね、ビリビリに、はいはいはい、いやいや、そうかと思うとこちらの方はですね、あ、そうそう、ハツさんからいただいておりますけれどもね、ただ高柳さんといえば、昨日は一人で横浜まで小鳥の作品展を見に行っちゃうほど、
はい、
鳥好きで有名ですが、
ありがとうございます。
横浜まで行っちゃったんですか。
はい、昨日横浜まで一人で、はい、
小鳥の作品展のがあった
んです。そうなんです。
いや、あのチュリちゃんが鳥好きっていうのは、はいはい、あの去年もね、そういう話、はい、横浜に一人で鳥を見に行って楽しいんですか。
え、あのですね、今いろんなあの鳥の作品を集めた、うん、あの作品展が今横浜でやっててですね、はい、あの本当に40店舗ぐらい集まってるんです。鳥の作品だけを集めた、
はいはい、鳥の作品っていうのは鳥ではないんですね。
鳥、はい、違います。
例えば鳥の形をした人形とか。
そうです、そうです。
そういうことなんだ。
あのハンドメイドでもうこのように1個しかありませんみたいなのがあったりとか、はい、それが今横浜で行われてて、はい、昨日本当は朝から行くつもりだったんですけど、うん、ちょっと用事が入ってしまって3時ぐらいまで名古屋にいたんですよ、
うん、
でその小鳥の作品展は、朝の10時から夕方の6時までやってるんです、うん、で私3時にまだ名古屋にいたんですよ。
結構タイトですよそれ、
うん、でだけど昨日の5日から10日までしかやってないんですよ、
はい、
その間に私行ける日が昨日しかなかったんですよ。
お
どうしようかと迷ったけど2時間のために行ってもいいじゃないかと思って、
すごい、
その場でもう新幹線のチケット買って、
マジで
横浜まで行って、しかも新横浜で降りたんですよ、
はいはい、
で新横浜から横浜まで行って、そこからその京急百貨店まで一人で行って、
はいはい、
もうそれはそれは2時間の幸せな時間を。
え、じゃあ4時過ぎに着いたわけだ。
あ、そうです、実質4時半ぐらいで1時間半ぐらい入れたか入れないか。
わあ、すごい、まあ、ただ今冷静に聞きましたけど、うん、鳥でしょ、
はい、
まあ、1時間半もあれば十分かなっていう計算ですけど、
見たいものはじっくり見たいですよ。
足らないの。
本当は6時までだったんですけど、
はい、
あの多分私と同じような方がたくさんいて、はい、6時半ぐらいまでやっててくれたんですよ。
ちょっと延長してくれたんだ。
でも
優しいね、
鳥好きの方ってなんか優しいから、うん、私がもういいのかなって思ってても、この鳥はこうで可愛いよねとかずっと話してくれるんです。
あ、向こうの方も。
しかもあのブログとかで、そこの、公式サイトなんですけど、はい、お家の小鳥ちゃんの写真があったらぜひ持ってきてください、
ほうほう、
壁に貼りたいですっていうふうに書いてあったので、
あらら、
多すぎるかなって思いながらも3枚うちの子を印刷して持ってったんです。ああそうしたらもう心よく嬉しいって言って貼ってくれて、そのままその鳥について30分ぐらいは話しましたね。なので作品を見てるだけじゃなく、いろんな鳥好きの方とのコミュニケーションが、
会話を楽し
む、そのお店も、しかも横浜だけの方じゃなくて、もう関西だったり九州だったり、はい、いろんなところから来てるので、もう最高でしたね。
あ、じゃあその1時間半はもう濃密な時間で大満足、
はい、もうそれは、はい、もう相当戦利品をうちに持って帰りました。
そうそう、でこの方がね、はい、一つ気になったのが、うん、お土産で買ったインコ臭付きチャームです。一体どんな匂いがするんでしょうか。
今知ってますか、インコの匂いが流行ってるんです
よ。流行ってる。
あ、知ってますか。
ある番組でね、それを紹介してね、 それでぶちまけてしまって大変なことになったっていう番組を見たことありますよ。
、はい、インコの香り、
香り、
はい、
これ今なんか非常に評判みたいですよ。
そう、インコを、ま、家族にしているご家庭は多分きっと当たり前で、私も毎日朝起きたら鳥の匂いを嗅ぐ、夜寝る前は鳥の匂いを嗅ぐんです、うちで飼ってる、
はいはい、
なので当たり前だと思ってたんですけど、それはインコの匂いっていうのがすごく人間 が落ち着く匂いらしくて、
そうなんです。
そうです。その、まあ、鳥にそれぞれの個体匂い違うんですけど、うん、はい、まあ、その中で作られたインコの匂いの詰まったオイルというか香水が売ってて、
すごいね、インコの香りを凝縮したのがあるんですか。
しかも買って気づいたのが、最初つけてすぐ匂いを嗅ぐんじゃなくて20分後ぐらいに鳥の匂いに近づいてきますって書いて
ある
。へー、なるほどなと思って20分ぐらい待ったら、確かにちょっとインコっぽくなってきたみたいな。
え、甘いんですか、どういう。
そうですね、香り高いインコ臭。
香り高いインコ臭、
難しい。
チュリちゃん全く分からん。
難しい、これは鳥を、はい、匂い嗅いだことある人なら分かる。 この子は香り高いインコ臭なのかな。
だから動物を飼ったりすると癒されるとかいう形からありますでしょ。だから本当に飼われてる動物って、まあ、インコに限らずきっとその匂いとか、うん、もちろん感触とかね、うん、とかそういったものに癒されるということがあるから昔の人はそうやって飼ってたのかなというふうに思いますよね。
家族ですからね。
家族です。そうですね、我が子です。
ねえ、
はい、
ねえ、それでこちらの鳥の話からするとですね、モエオチアドラゴンズさんからいただいておりますが、鳥好きのチュリちゃんは、ね、鶏肉を食べるんでしょうかっていうのはどうですか。
そうですね、
これはでもまあそれはそれでまた、ね、はい、供養ですから。
供養、
はい、これはどうですか。
でも、まあ、出てきたものを食べれなくて、はい、命を無駄にするよりも、はい、と自分で言い聞かせてます。
あ、うん、いいことだと思います。
だってね、豚を飼ってる人で、うん、はい、例えばペットで飼ってる人は名前をつけちゃうともう食べられないらしいです。
へえ、
うん、
だから普通のねお肉になる牛とか豚って名前あんまりつけてないですよね、はい、
ああそうかそうかそうか、うん、感情移入しちゃうんですね。
一旦こう名前をつけてしまうともうそういう対象から外れてしまう。
私形がそのままの北京ダックとかはダメなんです。
なるほど、
はい、なんか心が聞こえてしまうんですよ。
心が
北京ダックの、
はい、よくもこんなことしたなとかって言うんですよね。
今さっきそれ黒崎、
すみません、
これバレンティ違いましたね。
すみません、
あれバレンティ一回通り過ぎました。
あれ、いやまだ
まだですか。久しくバレンティ、
はい、あらら
ね、え、
結構それ楽しみにしてチェックしてる。
そうだ、ね、まだですか。次の回ヤクルトが誰から始まるかもさっぱり分かってませんけどね。
はいはいはい、とにかくね、はい、そういう鳥の心が、はい、北京ダックの心が
伝わってくるから、
聞かれることが実は一番苦しいっていう、ファンの方に食べるのって聞かれることが一番辛い。
そうかそうかそうか、
うん、そうですよね。
そういうことですね。今心痛めてるわけですよ。
そういうことですね、
はい、
このサイコロ予想士、古川智也さんからいただいておりますけど、はい、いよいよあと10日余りでじゃんけん大会ですね。
あと、そうなのか。そうなんですよ、
ね、え、今回はそこにいる前、はい、マイマイが本戦出場ということ で、
はい、でね、
竹内さんには意気込みを、高柳さんには竹内さん以外の SKE 注目選手を教えてください。
お
マイマイ頑張ってください、はい、来ておりますが、
そうなんです。実はこれ2回目なんですけど、私本戦出場できるのか、はい、
うん、
これ姉妹グループは何人ずつ出場できるんだっけ。何人、8人、はい、全員出場できないんです、
う
ん、
なるほど。
AKB48 さんは全員出場、
はいはい、
研究生は、まあ、勝ち上がり戦で、はい、SKE も SKE の中からじゃんけんの勝ち上がり戦で、はい、前々は勝ち残ったんです。
何回勝って、
私はシードだったので2回なんですけど、
すごい、ちょっとごめんなさい、じゃんけんにシードってあるんですか。
どういう人がシード権を得られるんですか。
くじで自分のなんか番号を引いて何番って決まってるところでこうシードとかいろいろあるんです。
ああ、ちょっと組み合わせが有利になるような人が、そ う、
そ、
そういうことなんです
ね。はい、だいたい3回、
うん、おお、来ました、マイマイがじゃんけんに勝てるように高橋翔平の展開に。高木監督がパーを出してる。和田もパー、パー、パー出してる。パー出してる。パー出してます。
前前パーなんじゃない。
パーかもしんないよ。今ハイタッチパーでやってましたよ。
じゃんけんもしかしてパーでいけってことだと思います。
ねえ、
いやー、ナイスバッティングでした高橋周平。
すごい、
4対4追いつきましたよ。
わー、すごいですね。ここから倍返しですよ。
倍返しですよ。
やりましょう、やりましょう、
やりましょうよ。
やっぱりこう若手がね頑張るというのはいいことですよね。
いいことですね。
あ、そうですか。
本当。
と というようなことでね、9月18日は日本武道館で、はい、じゃんけん大会第4回目になるらしいですね、今回
目が早い、
ねえ、はい、はい、ぜひまた勝ち上がってほしいですよ、
はい、選抜に入ってもらう、
そうですね、
うん、
ねえ、
で他に SKE48 で行くメンバーでなんかあの注目のアイドルは
注目の人、今回どなたが行かれるんですかね。
セイラさん去年も勝ち上がっ去年も本戦まで勝ち上がって、はい、素敵なナイスバディの水着姿を披露した佐藤セイラちゃんが今年も行くんですよ。
行くか。
で今年は去年より水着の布の面積を狭くしますって言ってるんです。
すごい心がけですよこれ。
ちょ
っと待ってください。布の面積を
先生武道館行きましょうか、2人で
行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう、
はい、中継してくれますか、
いい、
実況しますよ、布の面積が
16くなりました、
16センチ平方メートルになりました、
やばいやばい、
16センチ平方メートルって4センチか4センチ
ちょっと収まりきれてません、
収まりきれておりません、収まりきれませんか、収まりきれる、ちょうどいいぐらいじゃないですか、
あ、そうですかね、分かりませんよ、それは
分かりませんよ、
はいはい、
はい、
こういう意気込みがですよね、
布の面積を小さくする、それは意気込みが現れているということ
なんですか、そういうことだと思いますよ、
そういうことですか、
はい、そういうことです、
女性にとって水着の布の面積を小さくするということは、
はいはい、
これはやる気の現れだと、
そうだと思います、
そうだと思います、
はい、
そうだと思います、
そうだと思います、私ね昔ね、はい、あの美人コンテストの司会やったことあるんですけども、
はいはい、
女の子もなんかいろんなコンテスト慣れしていやいや来たんですよ、ずらっとまた今日またここねとか言いながら、
はい、
それで私司会であの商品をあの楽屋でもって今回頑張った人にはですね、はい、このいわゆるあのモーターボートやらこんなすごいバーッと言ったらね、えそうなのってね一気にハイレグにしましたよ、ね、ガーッと、
あなるほど、
はい、ガーッとって
商品がいいから
いいから
勝ちたいから、
はい、そういう気持ちは女の人にはあるんですよ、
あるんだ、なるほど、
ねえ、
面積ですね、
面積
そういうことです
ね、
面積か、面積、
まあ、上か下かわかんないです、
そういうことですね、あ、上か、あ、ほう、そうか、
だから
下の場合は、あれは三角形ですか、台形ですか、台形の面積は上底足す下底かけるとかいろいろ面積をやらなきゃいけませんけども、
はいはい、やりました、
上の場合はおそらく長方形か正方形、長方形とも限らないか、
はいはい、
上方、はいはい、楕円とかの可能性もあるんですか、
楕円の面積はまたあれですよね、
楕円難しいですね、
はいはい、
楕円の面積、
はい、
なんか習ったような気がしますが、
ねえ、パイある事情では出てきませんよね、これは
パイある事情出てこないですね、
出てこないですね、これは、
ね、面積ですね、
はい、春日井氏の方でございますけれども、F18 さんから高柳さん、竹内さん、そして若狭さん、こんばんは、
はい、
自分は気持ちが沈む時はたくさんありますが、皆さんは気持ちが沈みそうになった時はどのように対処しますか、もしよろしければヒントみたいなことを教えてください、
これまた、
ね
ね
はい、
気分がめいった時どうしますかっていう、ちりちゃんどうですか、
なんだろうな、気分がめいった時か、
まあ、鳥ですよね、
私は鳥です ね、
まずね、鳥ですよ、
好きな動物と、
うん、なんか不思議なことに、はい、私が元気ないとすごく優しくしてくれるんですよ、
分かってんだ、
分かってるんだと思います、ずっと肩に止まってくれたりとか、そうあの私がいつもこうにぎにぎって言ってあの、うん、手で捕まえてよしよしよしよしよしってするんですけど、それをいつもより長時間させてくれたりとか、
へえ、いや、やっぱ鳥ですね、チュリちゃんの場合は、
うん、癒されますね、やっぱり動物の力ってすごいなって思いますね、
マイマイの場合はどうでしょう、
私動物は金魚しか飼ったことないんでわかんないんですけど、
いい、
私はあの大好きな可愛い美少女戦士が出てくるアニメを見て癒されます、
はい、そういうことか、
はい、好きなアニメとか趣味ですね、やっぱり、
うん、じゅんちゃんからもいただいております、はい、一宮のじゅんちゃん、はい、今日の副音声 SKE48 からチーム K2 リーダーの高谷ちゃんと美少女大好きな舞ちゃんが出演ですが、坪井さんと若狭さんのデレデレした放送が今から想像できますよというようなことで、やっぱり美少女大好きなというところがちゃんとじゅんちゃんも心得てますよ、
してくれてるんですね、
はい、
どんなアニメの キャラクターがお好きなんですか？
日曜日の朝8時半からやってる女の子の戦うやつ、
変身するやつ、
そう、変身して悪者をやっつける女の子のヒーローのアニメが大好きなんです。
プリキュアかな？
そうでくれた、言ってくださった、ありがとうございます。
ありがとうございます。プリキュアかな？
そう、
それ好きなんですね。
好きなんですよ。
それなんとかプリキュアと言えばまたいいんですけども、はい、フレッシュとかなんとかプリキュアとかいっぱい変わるって、今何にプリキュアか分かんない。
はい、はいはい、
ねえ、
すごい可愛い。
ここからはライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
せーの、
SKE48 野球場へようこそ。
今日は高柳あかねと
竹内舞が、
せーの、
SKE48 野球場へようこそ。
今日は高柳あかねと
竹内舞でお送りしています。
かわいい。
かわいいですね。
萌えボイス、
はい、
ちょっとね、チュリちゃんもね、萌えボイス
続々と言ってほしい言葉が届いておりますよ。
来ちゃったよ、はい、これ
U アットマーク高橋周平さんからいただいておりますけれども、この方、あのチュリちゃんに、あ、ここチュリちゃんの方に、
私
大好きだよと言ってほしい。
私、
はい、
はい、あ、いいですか、
はい、どうぞ、
一言、
う
ん、
大好き。
いいです ですね、
これは
いいですね。
鈴鹿の親父さんから、
はい、
今度はあの舞ちゃんに、はい、半沢直樹頑張れと言ってください。
あの、どうしたんですか皆さん、
はい、
随分無難な、
あのね、あ、まあ、とりあえず言っていただ
きましょう、はいはい、
半沢直樹さんですね、
はいはい、
半沢直樹さん頑張ってね。
いい、これはいい。もう黒崎検査官をこれもガツンと言わせてくれますよ、これで。
そうですよ、
はいはい、
で坪井鶴子さんをはじめといたいたしまして、南風さん、東東道一宮駅さん、それからただのハゲさんは却下らしいです。却下らしいです。
ここはスタッフ、はい、マネージャー、はい、いろいろの、はい、閲覧があった結果
アウトらしい。
ちょっと見せていただけますか、どんなフォーだったか。
ちょっと気になりますよね。
で坪井鶴子さんもアウトなんですが、ここまで来た時に紙詰まりを起こしました。ファックスがいっぱい来るものですから。
あのね、
はい、
今却下された皆さん、却下に決まってます。
決まってます。
やっぱり
限度知らない。
これダメです。
ダメですか。
もうちょっとこの、はい、いけるかいけないかのこの境界線といいますか。
なるほどね。
この絶妙だな。ね、そういうところですよ。
ね、
そこちょっと、もうどっぷり却下ラインでございます。はい、
でもまあ今言っていただいた方は喜んでますよね。
いや、よかったですね。半沢直樹さん頑張って
る、うん。今日はいろんな話題がありますが、さっきの南風さんですが、先ほどドアラ T シャツの話題がありましたです。ね、もう怪我グッズの、ね、ドアラグッズが売ってましたですが、私が前回感染したのが8月23日、もう発売してました。で、発表が確か8月21日、骨折の日の発表。21日から23日になって、もう売ってましたですよ、
ね、
めちゃめちゃ早いじゃないですか。
めちゃめちゃ早い。
ということは、もう骨折はしていて、いろいろグッズもあって、うん、準備した上での発表だったと。
どうでしょうかね。
あらら。
よくできてます。なかなか
早い、
上手になってきますね。
本当ですよ、ねえ、というようなことも皆さん方 ね、
はい、皆さんもうちょっとスレスレの、
はいはい、
セリフをお寄せいただきたいと思いますね。
こちら、うがさん、うがさんという方はですね、坪井さん、なおちゃん、おはちゅ、あ、これ私の番組に来たやつですよ、朝の。だからなおちゃんというふうに書いてあります。はい、今日は副音声ですね、チュリこと高柳ちゃんと、けけまいこと竹内舞ちゃんですよね、はいはい、2人とも一応成人ですが、竹内舞ちゃんは新成人で、はい、成人式前、はい、また我が三重県の、宝ゆえ下ネタセクハラなどの類は自重してくださいよと、くれぐれも三重県の人が心配して、こういうお便り
を、優しいですね。
いただいてるなら、うん、自重すべきだったと。
そうそう。
しかもこのお便りを、はいはい、もうあと番組が30分ぐらいしかない
わけだ
から、ここで読むという、
はいはい、
一応来てたぞという、
一応来てたぞというところは、
まあ、ごめんねみたいな感じ
で、
はい、
この人の意見を全く無視されましたね。
そうです、
今日はね、
ごめんなさいね、
は
い、
本当ですよね、
はい、
本当にね、今日はたくさんのお便り、本当 SKE の皆さんに対するお便りもね、こちらの方でございますけれども、あ、いろいろいただいて、この方はね、たたみさんからいただいております。チュリさん、にまいまいさん、こんばんは。この前初めて K2 公演に奇跡的に当選してみることができました。特にアンコール明けは盛り上がりますね。 K2 最高ですというね、この当選 してみることができましたという奇跡的にというところが今のね、はい、SKE を荒らしてますよ。だからさっきの1度目の純ちゃんなんかもとにかくねチケットが欲しいもんですから観覧車どれだけ乗ってるかあぐるぐるぐるぐる目回るぐらい乗ってそしていわゆるこの権利を得ようとして頑張ってるんですよ、
うん、ありがたいです。
という畳さんはこの方も三重県の方ですよね。は
い、
うん、岡田投手が三者凡退で切って取りました。
せーの、
SKE48 野球場へようこそ。
今日は私高柳茜と
竹内萌でお送りしたいと思います。
全然正反対の声になりました
ね
変化球で。あ、すごいですよ。
乗りました。
いろいろね、はい、今日は萌えボイスで可愛らしい声でいろいろなんかこういうセリフを言ってほしいということで、はい、先ほど却下になりまして、
はい、却下しましたが、リクエストしてくれた方ちょっと僕嬉しいなと思ったのはね、あのもう却下しましたけどね、このお二人がどんなのがダメだったんですか。
そうなんです。
どんなのがダメだ
った。送った方良かったですね、はい、そういう質問食いつきがあったということだけで、はいはい、私一応ちょっと言っちゃったんですよね、はいはい、こういう言葉でしたよっていうのが、はい、今ロシアの大統領プーチンさんという方がいらっしゃるので、はいはい、送られてきたセリフは、はい、プーチンこの野郎。
ダメダメダメ
これでもこれ外交問題に発展するから
そういう意味ですよ。北方領土も入らなくなってしまうからね。こういうこと言いますとね、
僕思うんですけど、はい、この野郎プーチンだったらいいんじゃないですか。あでもこれ なぜにですよね。いや外交問題外交問題に、
はい、
そういうことです。
あのサライさんもアウトだったですよ、
はい、
これあの元日ハムの監督ね、
はいはい、
あのヒルマンさんいましたでしょ。
ヒルマンさんいましたいました。信じられないの人ですね。
そうです、はい、あれを怒ってくださいって言うんですよ、
は
い、
ああヒルマンダメだろってこと
です。びっくりしましたね今。
ヒルマンダメだろ。
あそういうことですよね。あの木村平さん、
厳密に今のだったら OK ですね。
あそう
ですね。言ってください。
木村太郎はじゃあ言ってもらえますか。
いいんじゃないですか。
昼間
もったいない、もったいない、
もったいない、
もったいない、
もったいないですよね。無駄なエネルギーですよね。
そういうことです、
はいはいはい。木村平さんもダメですね。これは、これは何ですかね。
結局全部紹介して
あのDNA のDNA の公式マスコット、
はい、DB スターマン。
頭でバツのマークいっぱい出てるんですけど、
は
い、
めっちゃ
バツ出して、
DMA のファンなんですよ彼女。
あそう、
彼女ね、X ジャパンのファンなんですよ。そうなんですよ。今ね、頭の中で紅が流れてるんですよ。、はい、
DB スターマンもやっぱ怒ってますよ、この人は。
あ
ねえ、
DB スターマン、立ち直れっていうことですね。
なんですね。
立ち上がれっていう怒ってるんですね。
あそういうことですよ。
しっかりしろですね。
はいはい、
はい、まあ、スターマンしっかりしろ、
はい、はい、これまた変化球。ケンちゃんラーメンさんなんかはですね、あの別にそういうね、誰々なんとかとか、
あこの野郎
とか、そんなことは言わなくていいんですよ。もうこの人の名前だけでいいんです。この語尾を伸ばしてですね、近鉄ブライアント、コシンスキーね、うん、これをずっと近鉄ブライアントコシンスキー
4対4、6対4まで
俺が言っただけか、結局は俺が言っただけか。
ノーアウトランナー1塁でバッターは大島。大島バントの構えですね。
マイマイの弟が好きらしいです、
は
い、
あそうなんですか。
そうなんです、う
ん、今日インタビューしてきましたよ、サンデーとは本日に、はい、9月の15日に放送するんですが、
あらまあ、ちょっとその内容を事前にこの放送を聞いてる人にちょっとだけダイジェスト的にどうでしょう。
大島選手がもう本音を語ってくれまして、
はいはい、
シーズン大事な8月にはスタメンを外れたんですよ。
そうですね。
その時大体テレビでは、うん、いやいやまあまあ、出るところで頑張りますみたいなことを言うのが普通なんですけども、うん、
はいはい、
正直本音で言いますと、はい、すごく寂しかったです、ね、まあ、自分の実力でこうなってしまったのは仕方がないけど寂しかったです、うん、それを取り返すために、うん、とにかく1番センターで出た時には、うん、最低2本、
うん、
1本ではまだ本調子と言えないので、うん、2本3本打てるように頑張りますというふうに話しておりました。
あ
今日確か1本打ってますので、
はいはい、
もう1本期待できるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
期待といえばこの堂上直美選手ですよ、はい、
これがさっき、
はい、
ね、
ツーランホームラン
来ましたですね、
打ってくれましたんで、
はい、
ここはちょっと野球見ます。はい、6回の裏
ここは一つ野球、ね、
応援しましょうよ。
本当ですよ、ね、頑張ってくれましたからね。
愛知県出身ですから、
はい、
愛工大名電高校、
はい、兄弟でね。
そうです、
愛知の方なんで、よく握手会に堂上さん の同じ学校通ってたとか、だから応援しよう一緒にっていう
ところがすご
い多いですね。
あ、そうなんですか。甲子園もね沸かせました。
タオルが、
愛工大は、ね、いろんな選手が、ね、はい、出てきました。有名な学校ですからね。
イチロー選手もそうですね、はい、さあここで頑張って今日ここで打つと、うん、ヒーローですから。じゃあ、あの打ってっていう、これは今応援のためですか。
そうそうそう、はい、
お願い打って。
あ、いいですね。
打つ、
ね、あ、打たなかった
もうここはチュリちゃんにも応援してもらいまし
ょう。そういうことですよ。
チュリさんお願いします。
あのため息が漏れるところがね、
ちょっといいです。チュリちゃんどうしたんですか。
本当ですよ。こっち側の人間ですよね。
こっち側の人間ですよ。
伸びちゃいました
ね。伸びちゃいましたね。チュリちゃん要素がありますね。
ありますよ。
これなかなか
いいですね。
こっちが別にリクエストしないんですけれども、はいはい、今ため息混じりに、
はい
はい、
ため息という工夫が良かったですよね。
良かったですね。
ありがとうございます。
可愛いのも聞いたのでね。
そうです
か。はい、と可愛らしさプラスアルファ出していただきました、はい、ね。
やっぱりこれあの打球は弱く打つよりも強く打った方がいいですから。
はい、
強く打って。
何を企んでますか。何を企んでますか。
いけません、はい、いけません。今日これ私が飲んでる水にアルコールは入ってませんね。
はい、そうです。大丈夫ですね。入ってませんよ。
はいはいはい、は
い、
は
い、
ということですよ、
ということですよ。今水を飲みながら気分を変えて、はい、そして飲み終わった後どんな言葉が出てくるんでしょうか、
ね、はい、頑張ってほしいですよ。
頑張ってほしいですよ、さあ、今日のテーマ戻りますかね。
そうですね。
今日のテーマちょっと
欲しいっていうことですか。ここでヒットが欲しいっていうことですか。
あ、
欲しい。次のボール、ボールです
自分で自分で自分で何を言ってんですか、はい、
しばらく私黙ります。
その方がいいですよ。その方がいいですよね。はい、ということでありまして、こちらの方ワイカメキさんですが、とにかくチームが勝利に向かって一致団結しなければなりません。ドラゴンズのチームカラーはどちらかというとちょっと暗いです。でも急に明るくなりませんから、もう高木監督の代は暗いままでいきましょう。でもこの暗さの中に強さを発揮しましょう。ああ、暗いけど強いぞジョイナツファンと共に。もうこれはもうジョイナツファンはいりません。暗いけど強いぞ参ったか、ここからのこういう声で言ったらどうでしょうか、ね、はい、これは意味ないですよ先生。意味ないですよ。
暗いぞ強いぞ参ったか、はい、暗いぞ強いぞ参ったか、特に問題はないですね。
ないですね。これはいいですよ、
はいはい、
ちゃんと通りましたですね。はい、そしてそしてこちらでございますけれども、ブブカ愛読者さんからいただいておりますけれども、中日に足りないのは団結じゃないでしょうかね。高木監督に団結の秘訣を伝授してあげてくださいよというのは、これは SKE の皆さんがあれだけ団結してますからね、どういう気分で今やってるのかということ。
そうですね、
はい、
うん、いや、それを私たちから言うのもね。
いや、そう、
あ、あれです、
あのね、前回、あ、コマーシャル、あ、
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
せーの、 SKE48 野球場へようこそ。今日は高柳あかねと竹内舞でお送りしています。
よろしくお願いします。
残り少ない時間に。
そうなんですね。あともう10分ぐらいになってしまいましたね。
ね、バレンティン選手、
はい、
ね、これさっきからね、いろいろお便りも来てましたですね。なんか良かったですよと、あのバレンティンのところ の、あの半沢直樹の
シリ
ーズ、あれが良かったということでね、
あの
いっぱい来てるんですよ。
バレンティンが黒崎検査官で、
はいはいはい、
その時の中日のピッチャーが、はい、半沢直樹。
そうそう、子猫のなっちゃんも副音声の試合中に半沢直樹ごっこが聞けるとは思いませんでした。この BGM がめちゃめちゃテンションがありますねという、ピオピーさんの夫さんからも、坪井さん金融庁の黒崎のモノマネだが、なんか志村けんが入ってませんでした確かに。
もうここ、うん、逆にドラゴンズが打つ番ですので、
はいはいはい、
ピッチャーが黒崎健作官で、
はいはい、
バッターが半沢直樹にすればいいんじゃないですか、これ。
あ、そういうことか、
はい、
じゃあ
ピッチャーが今江村ですね。
江村
バッターが森野、
はい、
はい、これは今リプレイですから、
リプレイですから、ここでは当てられません。今リプレイに当てようと思いましたけどね、これリプレイですからね。
リプレイ、
スローになったらまたゆっくり喋んなきゃいけないし、ね、
そういうことですよ。
これは良かった、はい、 じゃあとにかくお便りは、とうとう道の名駅さん、はいはい、半沢直樹ごっこはいいですが、もう何の副音声かわからなくなってきました。ギャリマンボーさんからも、半沢直樹ごっこ最高に面白い、ドラゴンズ頑張れ。ドラ息子さんからも、いや笑いました、野球中継の半沢直樹半沢対黒崎の実況さすが坪井先生ですねとか言ってね、いろいろこの方、渋山シフトさんからも、さらにはハムソーセージさんからも、そしてガッツモツイチさん、これはもう自粛してます自分で。
そうですね、
はいはい、この方からも
自粛していい、
そうですよね、はい、
ひっくり返してる場合じゃない。
ちょっと音楽流れてきました
よ、そういうことですよ。
では投げるわよ。
来た来たな黒崎、
打てるもんなら打ってごらん。
もうすでにお前が投げる球は決まっている、アウトコースのスライダーだ。この4球目を打てる。
じゃあ行くわよ、よいしょ。振らないわね、
この野郎。黒崎、スライダーでアウトコースということは分かっていたが、ボール球を投げるとは小さい野郎だ。
そこまで読まれてるとは。でも今度は負けないわ。
よし、もうこのワンアウトランナー二塁一塁でスリーボールワンストライク、投げる球はストレート、ただインサイドに投げると怪我をする、したがってアウトコースのストレート、もう読みはバッチリだ。
果たしてそうかしら。
読みはもうバッチリなんだ。来い。
じゃあドラマ行くわよ。この球打ってごらん。あ、どう、
読みは何て言ったけども、やっぱりボール球だった。もう一回見てみろ。
もう一回見てみろ。
ボール球じゃないか。
自分自投してるわね。
森野が打たなきゃっていうボードがもう目に入っている。スリーボールツーストライク、フルカウント、ここは難しい。ただやはりアウトコースだ。もう調べは上がっている。
果たしてそうかしら。じゃあこの球あなたにお見舞いするわ。
気持ち悪い。
セットポイントから行くわよ。
打ってやる。
頑張れ、頑張れ。
さあ投げろ。
投げた。どうだ。
やめて。まさかのさ、かっそ
ー。私が勝ったわ。私が勝ったのよ。
待ってろ、まだ会話は3回ある。倍返しだ。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すごい、
よかった。
これですね、エネルギー使いますね。
使いますね、これは。
いやー、ね、
ですよね、
はい、これちょっと似てるんじゃないですか。これが似てる
ね、行きますかね、またね、
はい、SKE ファンは楽しくない。
はい、いや楽しくない。もっともっと絡んでくれよ。さっきのもっといろんな言葉を言ってくれ、シリーズの方が SKE ファンとしては良かったか
もしれない。今のやり取りの間に、
はいはい、
打ってとか、あ、頑張ってみたいなのが入ってくるとまたいいかもしれないですよね。そういうことですよ。あの花役ですね、花役、
はいはい
はい、半沢直樹の妻役みたいな感じで来てもいいかもしれません
ね。
楽しかったですね。
楽しかったですね。あ、そうそう、こちら子猫のなっちゃんからいただいておりますけどもね、インコブームで東京にはインコカフェもあるそうですよ。
そうなんです、行ったことあります。
はい、
インコカフェってどういうことですか。インコが店内を飛び交ってるんですか。
はい、鳥カフェっていうのがあって、あのさすがに飛び交うとちょっと衛生上あれなんですけど、最後に全部食べ終わった後に、あの袋を触らせてもらったりとか。
へー、まあ、袋がいる。
はい、カゴに入ってる鳥を見ながら食べれたりとか、時々、店員の方が餌をあげに来たりとかするので、そう食べてる姿を見ながら、癒しの時間。
癒しの時間。
しかも食べ物もインコの形をしてたりするんですよ。
え、あ、それ食べちゃう。
それは食べちゃう。
じゃだってあのミッキーマウスの形してるパンがあったりとかいろいろあるわけです
よ。確かに確かに。
そういうことです。そういうことです。
写真に収めていただきますみたいな。
ああ、写真撮るわけだ、必ずね。
うん。
いいですね。名古屋にもできるといいなってこの人はね。
そうなんです。名古屋ないんです。
これね、SKE ファンでね、ちょっと金持ってるやつはインコカフェ開いたら来ますよ。
行きます、ね、
高柳ちゃんが
行くよ、行くよ、
ね、
行っちゃうよ。
ぜひ聞いといてほしい情報でしたね、今のはね、
はい、
はい、ということで、あ、残りがな、
もうバレンティンまで行かないか、これ。
もうさっきやったから余裕があ
った。そうですね。
行かないのを見越してやったんだから、もう。
そうですね。逆に行っちゃう、我々の体力はもう持たない。
持たないですからね、そういうことですけどもね。
は
い、
誰からですか、これ。川端から、川端の次バレンティンですよ。
そうです、すぐ来るんです
よ。すぐ来ますかね。
じゃあ川端に粘って、あ、副音声のメッセージを受付終了出したがって、もう言わせたいセリフも終了してしまったと。
確かに、
はい、 ね、
ありがとうございます
。さっきブブカ愛読者さんのお便りが途中になりましたけれども、はい、やっぱり高木監督に団結の極意を教えてあげてください。あ、さ、去年の時は高柳ちゃん来た時はやる前にこのステージの前に背中を叩くというのをやりましたですよね、はい、僕ら叩いてもらってもその恍惚とした時間を過ごしたじゃないですか。
僕古川愛理ちゃんに
叩
かれてましたね、
はい、
ね、
よかったです。
バーンと叩くというのがあれはまた団結の一つのね、
今なんかあるんですか、うん、ライブの前にさあ行くぞみたいな。
私たちエンジンを毎回するんですけど、うん、その一番最後に普通は綺麗な言葉だったりアイドルらしい言葉でよっしゃーみたいな感じで終わるんですけど、はい、今やってるのが、はい、でね、はい、お前らできるかやってやるぜーっていうのをやってるんですで気合を入れていく。
気合入るの、
これまたすごいですね。
気合入りますね。
じゃあ入りますね。
それまでは可愛いです SK48 って言ってるんですけど、それがお前らできるめっちゃかっこよくなる。
最後倍返しだって今度使ってくださいよこれ。
おお、いいかもしれない。
倍返ししてやるぞ
ただ公演に倍返しとかもないので
ない
私たちからお届けする
んですよ。そういうことか
2時間のステージが4時間だ
った確かに
消化勤務になりますからね
消化勤務はい、もう今残業も大変ですからね。
というようなことやら今日は本当に皆さん方のねお便りをご紹介しながらということでありましたけれども、はい、Y 亀吉さんもバレンティン選手の人欲しいですねというかね、出た選手がいろいろホームラン打ったりするとちょっと悔しいですから ね、今回もそんなケース見ましたもんね、目の当たりで。
そうですね、うん、ブランコ選手があれだけ活躍してルナ選手も良かったんですけど、はいはい、膝を故障してもドミニカに帰ってしまった
と思いますから、ね、あ、そうか、一時はルナバレンブランコというふうに、はい、ね、え、打率の十決中にずっと並んでましたもんね、うん、
そろそろもうこちら副音声もお別れということになってしまいましたが、チュリちゃんどうでしたか今日は。
いや、盛り上がりましたね。だから自分の中でまた新しい自分を見つけられた気がします。
あ、はい、我々も発見しました
我々の仲間だって
ことが分かりましたよ。バイバイどうですか、はい、
スケスケが意外と盛り上がって良かったです。
ああ、スケスケがね、
スケスケ
が最後にスケスケって言ってくれてほしいですか。
またやるか、はい、最後の15秒またやるか。
また
や
るか、
ね、
はい、どうもありがとうございます。
また、聞けば聞くこともよろしくお願いいたします。
観覧車ようこそもね、
はい、
ありがとうございました。